はい、じゃあパート7の147から148番やっていきます。で、まあ、パート7に関しても、まあ、基本的にパート6とやり方は同じで、まずね一気に読むと、まあ、二度読みですね。でまずは一気に読んで、でその後設問に行って、で設問を、まあ、考えながら、まあ、二度読みしていくと、いうことですね。まあね、最初に設問を読むとかじゃなくて、まずは一気に読んじゃうと、でそれである程度の概要をつかん で次に設問行って、でその設問を考慮しながら、本文、ねを読んでいくっていうね、まあ、もちろん、うん、その一気にざっと読んで、でも設問で答えれるんだったら答えていくっていう、まあ、これが、ね、理想ですね。まあ、これはもう最終形ですね。まあ、実際こういうふうに、ね、できるようになっていくのが、まあ、最終目標ではあるんだけども、なんて言うんだろう、このね二度読みって言ってる理由っていうのは、やっぱねスピード上げてほしいっていうことなんですよね。一回しか読まないと思うと、どうしてもねなんかゆっくり読んでいくんですよね。でゆっくり読むと、まあ、変になんか細かいところを気にするようになっちゃって、まあ、結果的に読めないと、いうことがあるんで、もうスピード上げるっていうね、まあこれも何回も言ってますけど、スピード上げることで集中力が逆に増すからね。まあ、なので、まあ、二度読みっていうのが、まあ、もう前提なんだと。まずそこが前提で、まあ、最終的にはその一回でね読んでも解けるようになっていくっていう感じではあるんだけども、うん、まあ、別にでもね二度読みしても時間的には間に合う、合います。まあ、結構ねでも最後まで解けれないって人は多いんですけど、まあ、実際それでもね800点突破してる人がかなりいるんで、まあ別にね全部解けなくてもいいなと、いうことですね。まあしたらね本文見ていくと、Lanolin farm is home to two different breeds of sheep, each known for its unique characteristics。あ、これもちろん、ね、最初のね Refer to the following web page とか、ここね必ず読んでね、あと 題名ですね、 Lanolin farm about usいうね、まあ、ここもねちゃんと確認してから読んでいきますね。で「is」が V の、で「ラノリオンファーム」が S ので、「ホーム」が C で、ね「ラノリオン農場は」は、本拠地生息地であると。で何のっつったら「two different breeds of sheep」で丸括弧。この「breeds」はね知らないですよね。まあでも知らなくてもとりあえず2種の、まあ、羊の生息地なんだなと考えればいいですね。まあ、ブリーズ一応ね生物の品種って意味ですけど、まあ、知らなくてもね問題はないです。で、次はねイーチがあってって、このイーチノンからとりあえず丸括弧して最後までで、このノンはね分子構文ですね。でそのイーチは何なのって言ったら、分子構文の意味上の主語ですね。だからイーチがイスダッシュ、まあ、それぞれ、まあ、それぞれっていうのは to different breeds of sheep のことを指してますね。でノーンが V ダッシュ でそれぞれは知られているよと。で何が理由でって、ね、これ B ノン4だよね、何々を理由で知られている。で4から丸括弧して最後までその独特の特徴を、理由に知られているよと。ラノリン農場には2つの異なる品種の羊がおり、それぞれが独自の特徴で知られています。で次で The first breed grows short white wool that feels very soft。 でブリードが V の、あごめんなさい、グローズが V ので、その右の feels の前の that で、主節がグローズで、で The first breed が S で、この The first っていうのは先ほどの2つの異なる種の羊のうちの1つ目ってことですね。で次のショートホワイトウールが O ですね。これねショートとホワイトが形容詞で列挙してるんですよね。この時にねカンマがあるせいでなんかショートで切っちゃう人って結構いるんですよね、うん、じゃなくてショートホワイトウールっていうね、この形容詞の列挙の時のカンマねちょっと気をつけてください。で、短くて白色の、羊毛を生やしますと。でどんなっつったらザットからとんがりかっこして最後まで、ね、でウールにかけるだけ、まあ、後ろ主語かけの不完全だよね、まあ、だから関係代名詞ザットですね、まあ、形容詞節と。でフィールスが V のベリーソフトが C で、 まあ、とても柔らかく感じる、まあ、質感の話ですよね。で柔らかく感じ、まあ、フィールだからね、質感のことだよね。で一つ目の品種は短くて白色の感触がとても柔らかい羊毛を生やします。で次行って The other breed grows gray wool that is long and coarse。 で、grows が V ので、その右の is の前の that で、主節が grows ので、 The other breed、ね、The other は残り一つっていうね、ことですね。だからさっきの二つ目のうちの一つ、二つ目だよね。で他の、種は、ね、他の種は、グローズが V で、ね、グレーウールが O で、ね、で灰色の羊毛を生やします。でどんな厚さのザットからとんがり格好して最後まで、でウールにかけるだけ。でロングが C で、これさっきねショートワイトウールっていう感じでなってたんですけど、今回はねこのザット説にかけてきたって感じですね。でさっきのノリで言ったらロンググレーウールっていう風にね書くべきなんだけども、まあちょっとなんか変化を加えてる感じですね。でアンコースで、まあロングアンコースで C ですね、うん、だからこれソフトに対してコーですね、柔らかいに対して粗いですね。で長くて粗い、灰色の羊毛だよと。まあってことなんで147番、 What is not mentioned as characteristic of wool products at the farm、農場で生産されている羊毛の特徴として述べられていないものは何ですかって言ったら D のね、ストレングスの強度ですね。このソフトっていうふうに書いてたから、なんとなく D がね、書いてるような気がするんだけど、フィールベイソフトってこと、これはね質感の話ですね。このソフトとコースのところが対比されてるから、粗いと柔らかいっていうね、そこでの質感の話ですね。次行って We shear the sheep twice a year to collect the wool。 で shear が V の、 We がですの、 the sheep が O の、 twice a year で丸括弧。この shear ね別に知らないですね。まあでもなんとなくね分かるかなと思うんで、まあ動詞はやっぱね完全に消すとちょっと厳しいから、私たちは1年に2度その羊をシェアするよと。で、to collect the wool で丸括弧、まあ、不定詞の副詞用法で目的。で、to collect V' の the wool が O'。 羊毛を集めるために1年に2回羊を何するかって言ったら、あ、毛を刈り取るんだなと、いうふうな、まあ、文脈的に分かりますね。まあ、動詞の意味っていうのは文型から推測、型から推測することができるんだけど、ただ第三文型に関してはもう文脈、語彙力勝負だから、ね、まあ、なので文脈でね考えてあげれば分かります。まあただ分かんなかったらとりあえず、あ、なんかシェアするんだなと。でことで次行けばいいですね。ここが別にねその問題と関わってないから、ね、なので変になんかここで時間食うよりは、あ、なんかスルーするっていうね、ことですね。このね意外とねスルーするっていうことができないと、なんかそこ気になってなんか前に進めないって、なんか常にそこ気になっちゃうっていうね、ことで集中力が妨げられるという人もね、まあいると思うんで、まあそういうところも訓練ですよね。分かんない単語がある時に、まあどう処理していくのかと、まあちゃんと無視できるかっていうね、まあそういう訓練もね必要になってきますね。まあ、だから間違えても、あ、じゃあもっと単語覚えないとっていうふうに考えると、もう勉強が終わらないからね。まあ、なので、分かんない単語を、まあ、どう処理していくのかっていう話ですね。したら次行って Wool can be purchased from a farm store either as raw material or as yarn that we process on site。で、can be purchased が V の。で、その下の process。で、2匹字で接続関係詞が process の前の that。で、主節が can be purchased。で、wool が S で。ね、wool は、購入できるよと。で、from our store で丸括弧。私たちの農場のお店で。で、次、either A or B だよね。either から丸括弧して、まあ、最後まで。で、as raw material。で、まあ、原材料として、で、あるいは、まあ、このヤーンはね知らないですよね。 で、まあ、ざっと、次ざっと行って、ざっとからとんがり格好して、オンサイトまでで、で、ヤンにかけるだけ。まあ、ウィガイスのプロセスが V で、で、O がかけてますよね。まあ、だから関係ない名詞ざっとで形容詞だったんですよね。で、オンサイトで丸格好。で、このオンサイトは知っておかないといけないです。あの現地でっていう意味で、でここの知っておくべき単語と知らない単語、ね、別に知らなくてもいいよっていう単語っていうのは、これはねなかなか初学者に対し関してはその破滅はもうほぼ無理ですね、うん、まあ、なので、まあ、ちょっと大変ではあるんだけど、まあ、基本一応今の基準としてはターゲットですね、ターゲットに載っている単語はもう絶対覚えないといけないなと。で、まあ、載ってない単語はまあ別に覚えなくてもいいやと、いう気持ちでやってください。まあ、オンサイトはね確かターゲットに載ってないんですよね、うん、まあ、なんだけども、まあ、よく出るよと、いうことがあって、まあ、そこら辺はちょっとしょうがないですね、うん、まあ、公式問題集ね結構何回も何回もやっていく中で自然とね覚えるっていうのもあるし、まあ、ちょっとこの3ヶ月間では無理ですけど、まあ、いろんなね TOEIC の問題解いていく中で、あ、この単語っていうのはまあよく出る表現なんだなと、あ、ということは覚えないといけないんだなっていうのは、まあ、身についていくんですよね。まあ、ただこれ3ヶ月のね身につけるっていうのは無理だから、うん、まあ、これちょっときっぱりとね諦める感じで、今の基準としてはターゲットに載っている単語は絶対覚えると、で載ってない単語はまあ覚えなくてもいいと、まあ、公式問題集繰り返す中で、まあ、覚えれたらラッキーだなぐらいの感じでいるといいですね。だからヤーンっていうのは別に覚えなくてもいい単語なんですよね。もう多分今回しか出てないですね。今回の公式問題集の中で、今回しか出てないというぐらいのもうレア単語なんで、うん、これを覚えたところでね、じゃあ次出るかって言ったらほとんど出てこないから、うん、ですね。でまあ、私たちがその現地で、加工処理するヤーンとして、まあでもこのローマテリアルと対比してるってことは、まあなんか加工してるものなんだなというふうに、まあ、推測はねすることができますね。羊毛は原材料の状態または現地で加工処理した糸の状態のいずれでも当農場の店からご購入いただけます。The yarn can be used to make sailors hats or blankets. で、can be used が V の、the yarn が S の。で、to make から丸括弧して最後まで不定詞の副詞用法で目的ですね。で、その糸は使われるよと。で、なんでって言ったら to make V' の sailors hats or blankets が O' で、セーターや帽子、毛布を作るのに利用、するためにだね。まあ、ってことで148番 What is state about yarn sold by Lenolion Farm? Lenolion Farm 上で、販売されている糸について何がメイクされていますか。で、C の It can be used to make various products. さまざまな製品を作るのに使用できる。Various products で抽象化されてますね。本文では Sailors, Hats or Blankets っていうふうに書いてたんだけども、まあ、それを抽象化して Various products ですね。で、次行って We offer several colors of dyed wool as well as undyed wool that retains its natural color. で、オファーが V の。で、そのずっと右の Retains の前の That。で、主節がオファーで We が S の。で、Several colors of dyed wool as well as undyed wool が O ですね。これA as well as B だよね。B だけじゃなく A ですね。ま、だから、その、染色してない、羊毛だけでなく、いくつかの、まあ、染色している羊毛を提供しているよと。で、次のザットですけど、後ろ主語掛けの不完全だから関係代名詞ザットで、ザットからとんがり括弧して最後までで、これはウールに、あ、アンダイドウールだけにかけますね。アンダイドウールだけにかけます。で、リテインズが V の、It's natural color が O で、ね、自然な色を保持している染色していない羊毛ですね。店では染色した数色の羊毛および自然な色を保持した無染色の羊毛を販売しています、うん、まあ、っていう感じでね、まあ、これでねパートナーで147から148番おしまいです。まあ、今後はねこのリーディングのところでこの 構文把握した英文を何度も何度も音読してください。まあ、基本的にはこの本文をね、音読するだけでいいんですけど、まあ、たまにはね、その設問のところと選択肢のところも音読してあげて、あ、ここが該当してるなと、で本文でここがこういうふうに該当してるなと、まあ、いうのも確認してほしいなと思います。そうすることでね、TOEIC っていうのはこういうふうな問題を出してくるんだなっていうのも分かってくるですね。まあでもね、ただ基本的には本文をねしっかりと音読して、構文把握力を身につけるというのがメインですね。まあ、という感じでパートナーの147から148でした。